おはようございます。4月12日の礼拝をご一緒にお伝えと思います。最初にお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もまたそれぞれの場所で御言葉に聞こうとしています。どうぞ主よ、私たちに良き知恵と力を与え、聖霊を注いでくださいますように、新しい力をまた私たちの心と体に注いでくださいますようにお願いいたします。いろんな状況がありますけれども、どうぞ主よ、イースターの礼拝を与えられ、また新しい年度を与えられている私たち一人一人を、その歩みを、その家族や関わっておられるいろんな事柄の上にも、あなたが共にいてくださって、あなたを見上げることで顔を上げて生きていけますように、どうぞ導いてください。主よ、心の弱さ、体の弱さをどうしても感じてしまう私たちです。憐れんでください。めげないで、なおあなたの導きを信じて歩んでいくことができますように支えてください。お一人お一人のことを覚えて祈ることができますように、互いに祈り合うことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所はルカによる福音書第9章7節から9節、新約聖書121ページ。ルカによる福音書第9章7節から9節。共に読みます旧約聖書の言葉は、エレミア書第51章46節。旧約聖書1279ページ。エレミア書第51章の46節です。それでは、御言葉に聞きましょう。今日の聖書の箇所は、ルカによる福音書第9章7節。ところで領主ヘロデは、これらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについて、ヨハネが死者の中から生き返ったのだ、という人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからであると始まります。ここにヘロデという名前が登場いたします。イエス様がお生まれになった時に、ベツレヘムの2歳以上以下の男の子たちをみんな殺してしまったと。あれはヘロデ王ですね。そのヘロデ王の息子が今日の箇所のヘロデです。ヘロデ・アンティパスという名前なんですね。で、ここにはヘロデとしか書いてありませんけれども、このルカによる福音書というのが、この書いたルカ、まとめたルカさんというのは、ユダヤ人のこともよくわかっていたと同時にですね、ローマのことや、今の地中海の地域のこともよく分かっていた人物であったということがよくわかるんですね。同時に政治や経済というようなことにも精通していた、学識の深い人物であったということがわかるのが、例えば今日のところで領主ヘロデ、領主と訳してありますが、これ元々の言葉は、テトラアルケース、テトラアルケースという言葉です。テトラアルケースっていうのは、テトラという言葉とアルケースという言葉がくっついてできている言葉で、アルケースっていうのは、もともと、はじめに、ヨハネによる福音書第一章第一節に、はじめに言葉があった。はじめにっていうのはもともとのギリシャ語では、エンアルケーですね。このアルケースと同じ言葉です。だから、アルケース、 アルケーという言葉は、まあ、その国をとか町を始めた、まあ、起こした、そういう先導者、あるいはそこから出てきて、支配者とか、その地域の支配者とか、長官とか、長い宮って書きますよね、長官とか、そういう人物を、何々のヘッド、そういう意味で、アルケースっていう言葉が使われますね。で、ここでは何かのやっぱり政治家、長官だということなんです。で、ただ、そのアルケースの前にテトラという言葉が実はついているんですね。テトラっていうのは、海とか海岸にテトラポットっていうのを、皆様はご存知であるかなと思います。コンクリートの波消しですね。砂がこう持っていかれるようなことも、波でね、防ぐし、形があれ、4本の、4つの足を持ってるんです。で、それをボンと置くとすごく安定をして、ドーンと波が来ても跳ね返すし、海の、その波の力を分散する、そしてその底は動かないでおるがために、砂とかをね、流されないようにするというテトラポットというのがありますが、あのテトラポットのテトラというものも同じ言葉でギリシャ語の4を表すんです。ですから、この領主と訳されているテトラルケースというのは、ちゃんと訳しますと、4分の1の支配者っていう意味なんですね。これはローマの正式な呼び名です。テトラルケースっていうのは、日本語では普通は公約されます。四つに分けた、四分法領主ですね。法っていうのは、封じるっていう法、封筒の法ですね。法。領主の四つに分けたところの領主っていう意味なんです。ルカはそのことをちゃんと知ってるんです。ローマの市民、ローマの正式な名前であるテトラケース。で、それを、ここに使っています。これは、ローマ帝国が支配している地域をですね、分割して、で、それぞれ、まあ、自治区のようなものなんですけど、そこに領主を定めて、そしてそのいくつかをこう、一つとか、あるいはそのうちの二つとかですね、そういうふうに、収めさせる。これが、テトラルケース、四分法領主と呼ばれるものなんですね。このヘロデ・アンティパスは、そのいくつか、正しく言いますと、ベレアというのとガリラヤ、イエス様が活躍したこのガリラヤの領主、こう分けてあるうちの二つのですね、彼は領主として出たわけですね。そのお父さんのヘロデ王はユダヤも支配してました。もっと大きな、領域を支配してたんですけども。で、当時、少し説明いたしますと、彼は、ヘロデ・アンティパスっていうのはお父さんのヘロデ大王の、まあ、子供なんですね。どうやら一番下の子供だったんだっていうのが、ヨセフスという人が書いたユダヤ教の歴史にはそう一番下だと書いてあるんですけども、ヘロデ大王にはたくさんの子供がいたわけです。で、4人の妻がいて、4番目のサマリア人のマルタケという、そういう女性との間に生まれた、子供なんですね。その彼のお兄さんがですね、同じくヘロデって言うんですけども、それがイエス様が、ヘロデ王がベツレヘムで2歳以上の子供を殺しますよね。そしてその後イエス様はそれを聞いてエジプトにマリアとヨセフは逃げるわけですよね。そしてエジプトでヘロデ王が死んだよっていうのを聞いて、じゃあ戻ろうと、ユダヤに戻ろうとするんですけれども、その次に着いた、その、子供が実は、マタイによる福音書、2章の22節に出て、アケラオですね。 新共同訳はアルケラオというふうに言っていますが、前の公訳はアルアケラオっていうふうに言っていましたね。王様、これがヘロデ王、大王の後をついて、ユダヤを治めた人物、つまりその息子なんです。で、このアルケラオっていうのは今日の箇所のヘロデアンティパスの実のお兄さんです。サマリア人のお母さんがマルタケでありまして、そこから生まれた、最初に生まれた男の子がアケラオなんです。あるいはアルケラオなんですね。で、その次の2番目の子供がこのヘロデアンティパスなんです。そしてアルケラオはそのヘロデ王のお父さんの後をついてユダヤの領主になったんですが、残念ながらこの、アルケラオというのはユダヤ人の反乱が起こってしまいまして、それを収められなかったとして、ローマ帝国から間もなくね、クビになるんですよ。で、以降、まあ、ローマユダヤっていうのはもう反乱が起こるっていう場所ね、札付きの場所だっていうので、ローマの直轄地になって、そこで総督、ローマから総督が派遣され、まあ、知事のような人物が派遣され、それが例えばその一人がポンティオピラトになるわけですね。で、そのお兄さんの、まあ、ある意味では失敗を見ていたこの弟のヘロデ、今日の箇所のヘロデ、ヘロデアンティパスは、これは反乱を起こしたら自分の身が危ういということをよく分かっていて、お兄さんのアルケラオのようにはなってはいけないというので、自分が支配して任されているガラテアとベレアの住民たちを謀反を起こさせないようにうまく人々の関心を買う、あれ、人気を取ったり政策を行う人物なんですね。で、今日の箇所の9節にこうあります。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主は。と、このヘロデアンティパスはヨハネ、これは宣伝者ヨハネですね、それの首をはねたと言っていますね。これが、宣伝者ヨハネが、このヘロデアンティパス、これ、マルケラオとは別の腹違いの、お母さんが違うお兄さんの、奥さんであったヘロデアと、彼が結婚したことに対して、ヨハネが、それは律法に反するんだ、というふうに批判したんですよね。ですから、そのヘロデを、有名な、牢屋に捕まっていたら、ヘロデの娘のサロメが、みんなのお客さんの前で、舞を踊って、素晴らしいってことになって、そのお礼に何かしてあげようって言ったら、サロメが、お母さんのヘロデアに相談して、ヨハネの首をっていう、有名なシーンがありますね。そして、もう仕方なく、ヘロデアンティパスは、ヨハネを殺したっていうところが出てくるんです。まあ大体ですね、このヘロディアという女性のが、実は本当に問題でありまして、前の夫、ヘロディアは、つまり、このヘロデアンティパスの腹違いのお兄さんと結婚したわけなんですけども、その腹違いのお兄さん、つまり前の夫が、とってもね、不甲斐ない、情けない、人物で、そして愛想を尽かすんですよ。そしてわざわざこのヘロデアンティパスがこれできそうだなと思って、できるやつだなと思ってヘロデアンティパスに言い寄って、そしてヘロデアンティパスは実はもう結婚してた人がいたんですけども、それを離婚させて、わざわざヘロデアンティパスに離婚させて自分と結婚させる、するんですよ。まあなかなかしたたかなヘロディアという人物なんです。すごい女性なんですね。まあ、だから逆に、ヨハネの首をわざわざ落とした。もう考えてみればですね、ヨハネの首を落とすっていうのも、まあ、ユダヤ人の人たちに対する、まあ、機嫌取りでも、ヨハネのことを悪く思っていた立法学者やパリサイ派とユダヤ教の人たちがいたわけですから、まあ、そういう人たちへの、まあ、人気取りであったのかもしれないんですけどね。どうでしょうか。 昨日もそうだったんですけども、最近ですね、土曜の教会のお掃除の後、もうそれぞれこう、コーヒーを飲みながら、歓談の時を持つんですが、もうこの頃は必ずと言っていいほど話題になるのがトランプさんです。トランプ大統領ですね。それからイスラエルのネタニヤフとかです。ネタニヤフさんで、もう3つけたくないぐらいですけども、今日のこのフェロデ・アンティパス、まさに似てるなぁと思います。民衆の評価ばっかり気にしてて、そして自分の、権力を維持するためにね、人々の関心を買おうとするわけでしょ。で、そのくせ、自分に批判をするしたヨハネを、まさに殺すことによって自分の権力を誇示するわけじゃないですか。俺はこんなに、すごいこともできるんだっていうふうにね。本当につくづく政治家ってなるは嫌だなっていうことを、思わせられる今日の箇所ではないでしょうか。結局、自分のことを、自分の地位を保つことをばかり考えていて、特に権力を握る人ってみんなこうなるんだろうかと思うような振る舞いをするわけですよね。そして、自分に、考えに合わないような人を弾圧すると。そういうことをしちゃうんですね。そして権力を維持しようと。まあ、いずれにしろですね、民衆の間の謀反を起こさせないように、まあ、評判、人気取りをし、気にかけているんですね。まあ、一方で、その、ヨハネの首を切るというような大胆な行動、強権を発して、俺に逆らったらこうなるぞというふうに、そういうところもしているわけです。だから今日の箇所の7節で、ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑ったというのはイエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。こういうふうにいろんな人の、これ、意見や考えを聞いてますよね。で、これらの出来事をちゃんと、情報として、これ、得ているわけです。多分、考えられることは、つまり民衆の評判や考えを、ちゃんといつもリサーチしているわけですよね。そして、聴衆が喜ぶようなことをしよう、そういう考え方に立ってるわけですよ。そのためには、おそらく、聴衆の中に諜報部員、つまりスパイですよね。そういう者たちを置いておいて、そして人々がどういうふうに考えているかっていうのをいつもこう自分の、側近に、上げさせて考えていた。だから今度はイエス様の評判っていうのを聞いて、それをリサーチしているわけですよ。でも、おそらくはイエス様っていう人物がね、なんか自分に役に立ちそうだったら、利用できそうだったらうまく取り込もうとしたでありましょうし、また、自分の障害になる、反対をするようだったらヨハネと同じように消してしまおうとか、まあそういう情報を集めていたんだということがわかります。ただ面白いのはですね、そのイエス様の情報をいろいろ集めた結果どうなったかっていうと、これらの出来事をすべて聞いて戸惑ったんだっていう思い。戸惑ったっていう言葉は面白い言葉で、ディアポレオという言葉なんです。ディアポレオ。ディアっていうのはずっととか完全にってですね。ポレオという言葉は、もともとの言葉は、まあ、困るとか、そういう悩むとかそういう言葉なんですけど、このディアアポレオっていう言葉なんですね。アポレオっていうのはアポロスという言葉からできてて、アっていうのは何々ではないっていう言葉なんですね。それからポロスって何かっていうと手段とか方法っていう言葉です。したがってあ、それに否定語のアがついていますから、手段や方法がないって。それにディアがついているわけですから、どう取り扱ってよいかわからなくなるっていうことなんだんですね。ヨハネと違って、この人物についてどう扱ったらいいのか、戸惑ったって言うんですよ。 いろんな情報を聞いて、これはどういうことだろうかと。で、いろんな情報が入ってきた。イエス様について、ヨハネが死者の中から生き返ったんだ。あの、洗礼者ヨハネが生き返った。生き返るっていうのは、また特別なすごい力を持ってくるっていうことですから、やっぱりすごい力を持った人物。で、ヨハネのように、悔い改めなさいとかですね、罪の許しとか、そういうことを言っているわけです、いらっしゃるわけですから、ヨハネの生き返りだっていうものもいたと。で、あるいはですね、エリアが現れた。エリアっていうのは旧約聖書の預言者ですね。エリアっていうのはただ預言をしただけじゃなくて、言葉を語っただけで、例えば死人を生き返らせたりしますし、天からね、こう火をこう地上に降ろさせたり、いろんな奇跡を行った。だから、エリアが現れたっていうことはもう一度、そんな特別な力を持った奇跡を行う人物だっていう情報も上がってくる。あるいはあるものは、誰か昔の預言者が生き返ったんだと。昔のイザヤとかですね、エレミアとか、ああいう言葉の力、説教を本当に語る。そしてこの世界の予言ですね、これからの未来のことをちゃんと予言してくれる。そのような人物なんだとかって、これもいろいろ、なタイプ、イエス様について。一体俺、どういう本当はその人物なんだろうかっていうことを本当に、わからなくなる。どう扱ったらわからなくなったんだって。少なくともこれは、イエス様が、ヘロデが今まで付き合ってきた、あるいは彼の周りにいる人物たちとは全然違っているんだ。だからわかんないんですよね。戸惑うわけです。今まで出会ってきた人物とどうも違うっていうんですよ。何が、わけがわからん。これまでの人生には出会ったことのない人物なんだということを、考えるようになって、だから旧説なんです。しかしペテロは言った。ヨハネなら私が首を張った。一体何者だろう？耳に入ってくるこんな噂の主はっていうのは本当によくわかんない。でもですね、そして最後です。イエスに会ってみたいと思ったなんです。これ面白いですよね。この反応。わかんない。今までに出会ったことがないような人物だ。いろんな情報を集めても、どうもこれよくわかんないけど、どうやらすごい人物なんだ。これは、会ってみたいと思っているっていうんですよね。どうでしょうか。もうもちろん、これでイエス様と会ってみて、彼がまたその洗礼者、ヨハネのようにですね、自分のことを批判して、あれこれ言うんだったらまた首をはねてしまうというふうに考えていたのかもしれませんし、あるいは、なんか一度ね、どんな人物か見てみたいという思い、まあ、好奇心、単なる好奇心であったのかもしれません。でも、そう思わせる、やっぱりそう思わせるイエス様の、凄さっていうか、評判っていうものがあったんじゃないか。で、思わせるのは、その原因、そう思わせた、会ってみたいと思わせた理由っていうのは、人々がイエス様に対する噂なんですよね。一体、何者だろう、耳に入ってくる、こんな噂の主は、この噂の主に会ってみたい。そして、自分でも見てみたいっていうふうに思ったっていうことなんですよね。どうでしょうか。私たちは、まあ、噂話っていうとなんとなくあんまりいいイメージが持ってませんね。噂されてるなんていうのはあんまり陰口言われてるっていう。今日の、もう一箇所の旧約聖書、イエレミア書第51章の46節を読ませていただきます。イザヤ書の、エレミア書の、51章の46節、1276ページです。1276ページに噂という言葉が出てきます。エレミア書、第51章の46節ですね。51章の46節お読みします。1279ページ、ごめんなさい。1279ページ。お前たちは心くじけてはならない。この地で耳にする噂を恐れるな。 一つの噂がこの年に来れば、別の噂が次の年に来る。また違う噂が来る。この地に不法が行われ、支配者と支配者が争うなどと、いろいろ言う。この噂っていう、ここで使われている、これはヘブライ語で言うと、セムーアーハっていう言葉ですよね。セーマーってのは聞くっていう言葉なんですが、それにいろいろ尾ひれがついているような言葉なんですよ。あれはこうだ、あだこうだ、人の言うこと、言葉がいろいろ聞こえてくるっていうような言葉なんですね。でもここで面白いのは、噂を、恐れるな。心くじけるな。噂が恐ろしいというか、怖がるな。これはもうこの意味は一つには、やっぱりその人の噂とか批判とか言葉に振り回されるわけですよね。私たちももう、あんなこと言ってたよとかね、人から聞いたらもうそれだけで、なんか心をうるす、なんかざわざわっとする。そんなのあの人があんなこと言ってたのとか。あるいはこんなことが言ってたとかですね、そういう言葉を聞くだけで、もうね、ざわざわするっていうことあるし、恨んでたなんてことを聞かれたらね、恐れちゃうっていうことだってあるわけ。そういう経験我々もあると思います。本当に困らせるような経験があると思いますよね。それから、もう一つはですね、いろいろ噂されて、こういうことをしたら自分がですね、こんなことをしたら、噂されるんじゃないか。では、なんか人からね、後ろ指刺されるんじゃないか。そういうふうに、なんかしようと思うときに、人の噂を気になる。これも、この噂を恐れるっていう、同じなんですね。そういう意味でもあります。いずれにしろ、噂は、話っていうのは、まあ嫌な面、悪い面もあるんですけども、ただここでは、ダビデ、ヘロデはですね、会ってみたいと思ったっていうんですよね。これ、どうでしょう、神様が、私は神様がヘロデに、ある意味ではチャンスを与えているおられるのかもしれないんです。そしてもし実際に、ヘロデがイエス様に会って、そしたら話を聞いたりですね、そしてあるいは病気になってヘロデがね、それでもうこれ治してほしいな、もうイエス様の噂を聞いて、治ってくれって言って、そして病気に、その病気を治してもらうっていうようなことがあったならば、ヘロデの考え方や生き方が変わったかもしれませんよね。大きく、イエス様を信じるっていうところまで行ったかもしれないんですよ。病を治してくれる。という噂を聞いて、で、そして行ったらですね、すごいと思ったかもしれない。そういうチャンスを、これ神様が、私は、与えられている。そういうことなんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。だけどですね、だけど、ここでは会ってみたいなって思ったんだけど、残念ながら、そう思っただけで、じゃあ実際に彼が会いに行ったかって言うと、行かなかったんですよ。そこが問題ですよね。会ってみたいなーって、面白そうだなーとかね。いいよねーとか言って。ちょっと噂聞いて、どんなもんかなー、ちょっと見てみようかなーって。それで行ったっていいじゃないですか。それでもしイエス様と出会って、なんかね、得るところがあったら、そうかそうかって思ってね、ちょっと考えてみるかってことを少しも考え方が変わったかもしれないし、あるいは逆に、彼は領主なんで、ヘロデ、ガリレーの領主なんですから、イエス様を呼びつけたって言うわけですよ。ちょっと来いって言ってね。で、そしたら、脅したりなんかして、来ないければ、牢屋に入れるぞって。ヨハネと同じようにするぞ、なんとか言われてですね、イエス様も、弟子たちに追われて、来たかもしれないんですよ。一度話したいとかでね。だけどね、せっかくのチャンスだったんですが、そういう気持ちを神様に起こしてもらったかもしれないんですけど、まあいいや、とかね。まあどうでもいいや、と結局、忙しいからとかね。そこまでやんなくてもって言って、ペテロは自分からはイエス様に会おうとはしなかったんです。どうでしょうか。でもですね、面白いんですよ。 聖書は。最後の最後、このヘロデの前にイエス様が現れる時が来るんですよね。どこに書いてあるかっていうと、ルカによる福音書で言うならば、ルカによる福音書23章3節以下です。開けてみましょうか。157ページ、150、会ってみたいと思っていたそのイエス様にが現れるんです。157ページ、ルカによる福音書第23章3節、ピラトから尋問されたですね。その23章3節、そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えになった。その後4節、ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪を見出せないと言ったと。しかし彼らは、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を先導しているのですと言い張った。それに対して6節、これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下、今、ヘロデ・アンティパスはギリシャの、四分法領主ですから、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送ったんですよ。ヘロデも当時、エルサレムに滞在していたのである。たまたま、ガリラヤの領主ですから、ガリラヤにいなきゃいけないんだけど、たまたまこの時エルサレム、つまりユダヤに来てたって言うんですよね。これおそらく杉越の祭りを見に来ていたんだろうというふうに考えられています。この杉越の祭りがこれから始まろうとしてるわけですから。でも、このヘロデは先ほど申しました、ヘロデのお父さんのヘロデ大王というのはイドマヤ人でありまして、ユダヤ人ではありません。また母マルタ家はサマリア人です。したがってユダヤ人ではありませんから、このヘロデ・アンティパスというのはユダヤ人じゃないんです。したがってユダヤ人の祭りに参加する必要は全然ない。ユダヤ人だったらね、杉越の祭りに出なさいっていうことになるんですけど、ユダヤ人じゃないんですから、杉越の祭りに出る必要はないから、別に杉越の祭りに行く必要はなかったんです。にもかかわらず彼はエルサレムに来て、おそらく見物ですね、杉越の祭りを見物したいと思って来てたんだろうと考えられるんです。たまたまなんですね。で、そこでそのことを知ってピラトも、あ、ガリラヤの住民だから、じゃあ、もう俺はもうこいつを裁くのは嫌だから、ヘロデ・アンティパスにね、裁いてもらおうってね、押し付けようと考えて、ピラトは、まさにヘロデに送るわけですよ。そして、自分の前にイエス様が連れて来られるんです。その時の様子が8節です。彼はイエスを見ると非常に喜んだと。いや、会いたかったんですからね。そういえば昔会いたかったと思ってた。あれはまあもちろんずっと会いたかった。まあでもね、先延ばしにしてた。それが、無理やりですね、イエス様が来たわけですから喜んだ。というのは、イエスの噂を聞いて、また噂ですね。ずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからであるって言うんです。面白いですよね。それで、いろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。これも、なるほどなと思いますね。答えたれたらどうだったんだろうかっていうも思いますけれども、結局ですね、ここにありますように、印を行うのを望んでいた、つまりイエス様の噂を聞いて、なんか自分の前でね、面白いことしてみろ、不思議な奇跡を起こしてみろ、印って奇跡のことですから、奇跡を起こしてみろと。で、おそらく彼はガリラヤの領主なわけですよね。そしてピラトが自分のところに送ってきたっていうのは、ピラト、自分が自由にしていいなわけですよ。ガリラヤの住民、イエス様は住民なわけですから、自分はもう、自由にできる解放し、ね、この罪、自由にしてガリラヤに戻す、もう、戻っていいよって、そういうふうにすることもできる権限、権力を持っているわけです。逆に、ヨハネを殺したように、イエス様を殺すこともできるわけですよね。まさにそういう状況なわけですよ。で、圧力をかけながら、なんかやってみろよ、つって。 奇跡を起こしてみれよ。俺の思うことのやって、不思議なことやってごらん。そしたら、お、あの、お、面白い面白いって言って、俺のも、ところで働くんだったらね、生かしてやるぞっていう、そういう圧力って言いますか。政治家の、もう本当に、やらしいところを見せて、イエス様をなんとか自分のものにしようと、思う通りにしようとしたんだと思う。だからイエス様は何もお答えにならなかったんです。いろいろと尋問した。尋問するっていうのは調べるっていう言葉ですよ。ああだこうだって言って、脅したりすかしたりいろいろしたんじゃないでしょうか。ね。結局、答えられなかったんですよね。もし私は思うのは、ここでヘロデが本当に心からね、イエス様、なんか私に本当に必要な言葉を語ってくださいとかね、目の前のイエス様に本当にこう、お願いして、私はこれからどうすればいいんだとかですね、自分の悩みやいろんなことを本当に真剣にイエス様に訴えて、それこそ教えてくれっていうふうに言ったならば、イエス様はきっと語られたと思いますよね。そして、本当にどういう、これからどう生きていけばいいかというところまでちゃんとアドバイスしてくださったに違いないんですよ。そうじゃないでしょうか。そういうことじゃないからイエス様は黙ってらっしゃるんだ。で、結局、十節です。祭司長たちや律法学者たちはそれこに行ってイエスを厳しく訴えたってありますね。これもやっぱり、結局聞いたのは、人の声でしょ？周りの人の怖さ、声で。結局、自分の、関係をしている、その人々の、話や言葉を聞いて、ああ、こいつらの思う通りにしてあげなきゃ、しときゃ、自分に得だな、と。自分の後で恩を売っとるわけですから、こいつらの言うとこと聞いときゃ、ユダヤのこの立法学者や祭司長たちにね、貸しを作ることができるから、後でな、またなんか、うまいことしようっていう、仲良くなっておけばいいっていうことになったわけですよ。そして、11節、ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この派手な衣っていうのは、王様の衣を、多分自分が着ていた王様の衣をですね、の一つをイエス様に、あげてですね、これはユダヤの王だって言って送り返すわけで、送り返すってことはどういうことかっていうと、私はもうすべてあなたに委ねますってことですね。ピラトにこれはもう好きなように扱ってくださいと、もうお見出しますか、私はもうあなたのご命令、あなたのお考えに従いますって、そういうふうに、ピラトを立ててるわけですよ。どうぞよろしくお願いしますって言ってる。だから当然、この日、ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していた。近くですからね、ガリラとユダヤ。もう敵対してたのに、立てた。どうぞどうぞ、もう私じゃなくてどうぞあなたがやってくださいって言った。ピラトもそうかそうかってことになってですね、馬鹿野郎ですよね。本当にこの政治家ってのはどうしよう、メンツを立てたわけですよ。で、結局、二人は仲良くなったってことは両方とも本当にイエス様の十字架に結局は加担していったということになったということであります。どうでしょうか。前の私広島の教会におりました時に、田中圭一さんっていう方が教会に来て来られたことがあったんですね。それは、その、圭一さんが教会の礼拝に出られた、いきさつっていうのはですね、ある、これ、幽霊会が当時あったんですけど、教会の前を行ったり来たりしておられた。そしたら、 その様子を、その私の連れ合い、マリが、見てですね、声をかけたんです。遠慮せずに中に入ってみませんかって声をかけた。そしたらですね、いや、田中さんこうおっしゃったんです。ここに教会があるという噂を聞いて、どんなんかなと思って、来てみたんだって言うんですよ。それで、あ、そうですかって言って、じゃあ何か、ご案内しましょうかって言ったら、いやいや、教会に来てる人はどんな人なのかっていうのを教えてくれないかって言ったんですよね。教会の中に入らずにですよ。で、マリが、いや、こんな人もいますよ、あんな人もいますよ、とか、いろんな人のことをこう、田中さんに語ったんだそうです。そういう話をしたら、じゃあ自分も、行っていいんだ、入っていいんだねっていうので、それで、礼拝に入ってこられたんです。それからいろいろありましたけども、紆余曲折がありましたが、クリスチャンにちゃんとなられたんですね。洗礼を受けられて行かれました。その最初はね、噂だったんですよ。こんなところに教会があるよっていう。ヘロデにもう噂が伝わったっていうのは、私は神様はヘロデをも救おうとされたんだと思います。ひどい人間だったし、どうしようもないようなね、権力の欲だけれども、ちゃんと噂を通して、イエス様に会いたいなって、会ってみたいなっていう思いは、沸かせることができた。でもそこでね、行ってたら、また人生変わったんじゃないかなと。あるいは最後にも、このちゃんとイエス様と、このピラトを通して、イエス様を目の前にね、連れてこられるっていうことがあって、そこでもね、本当に、心からイエス様に聞きたいなって、この人がどんな人なんだろうだなって思って、人の言葉じゃんとかね、そういうことじゃなくて、もう自分に一対一で聞いたならばですね、私は、ヘロでも、変わったんじゃないかな、そういう出会いを神様はちゃんと作っておられたんだなっていうことを改めて教えられる聖書の箇所でした。私たちもだからいろんな出会いをね、ちゃんと神様は作っていてくださっているんじゃないかなと、そう思います。その出会いや思いや気持ちっていうことを求める思いをね、やっぱり大切にしていきたい、そう改めて思わせられる聖書の箇所でした。お祈りをいたします。天の地なる御神様、噂からでもイエス様に会いたいと思えたというところは本当に大きな、ヘロデにとって一つの大きなチャンスだったように思います。私たちにもあなたはいろんな働きかけや出会いを与えてくださっているということを感謝いたします。そしていつもお前大丈夫かと、それでいいのかと、そういう導きも私たちに声も聞かせてくださっているのではないかと、その声に本当に無頓着な私たちでありますことを本当に、懺悔いたします。どうぞ聞くべき耳を与え、本当に応えるべき、足を与えて、ちゃんとあなたからの問いかけやその招きに応えていくものでありますように、どうぞ導いてください。皆によって祈ります。アーメン。